日曜日の朝、寝ぼけまなこでテレビのスイッチを入れると、衝撃的なニュースが飛び込んできた。過激組織イスラム国が拘束していた後藤健二さんの殺害を示す動画をネット上に流していた。後藤さんは戦火に追われながらたくましく生きる子供たちの姿を伝えてきた。価値ある仕事の数々を著書で知ったばかりだった。改めて蛮行に怒りが込み上げてくる。同時に11年前のおぞましい記憶が蘇る。イラクで拉致された幸田翔生さんが殺害され、その映像がネット上に公開された。ヨルダン人テロリスト、ザルカウィ容疑者が率いるテロ組織の仕業だった。この組織の流れを組むイスラム国は、残虐行為も引き継いだ。当時の小泉純一郎総理大臣は、テロ組織が要求する自衛隊のイラク撤退を拒否した。今回、日本政府は、イスラム国が求める法外な身代金を支払うことはなかった。その後、イスラム国は、交渉相手をヨルダンに切り替える。テロに屈しないとの原則を守った政府の対応に、問題はなかった、と言いたいところだが、幸田さんの死を教訓にして、日本が全力を挙げてテロとの戦いに取り組んできたかと問えば、否である。その綾子さんや三宅邦彦さんが指摘するように、テロ組織に対抗できる高度な情報分析能力を備えた情報機関の設置を、まず急がなくてはならない。それでも、海外で日本人が人質となる事件は起こりうる。イギリスの軍事専門家は数日前の証紙で、アメリカやイギリスのように日本も海外で人質となった国民を自国の部隊によって救出する選択肢を持つべきだと提言していた。海外で戦争をする国になってはならない。こんな声に遠慮してタブーにしてはならない議論である。平成27年2月2日、産経省。